はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッス。いやー、暑いですね。うん、暑いです。いや、今日はなんかバニーの日らしいです。8月2日はバニーの日らしいですけど、これね、正月に使ったやつを使い回して、用意してきました。はい、というわけで、泉さん、待機ありがとうございます。なんかさ、昨日ぐらいから待機してなかった？なんかそんな気がするんですけど、気のせいでしょうか。はい、そしてですね、毎日暑いですがお元気ですか？元気でございん、いや元気かな。ちょっと夏バテというか、あれですね、なんだったっけ、夏バテか、そう、暑い冷たいのを繰り返すことでですね、夏バテを、やる感じだったりはしますが、お、ぽいぽいさんもこんばんは、毎度でございます。アンドラさんも毎度でございます。コントンは明日から出張でブルーです。うわー、出張は辛いね。まあ、出張中も楽しめるように、何でしたっけ、配信をいろいろと行おうかなって思っておりますんでね、よかったら遊びに来てください。ぽいぽいさんも毎度でございます。ザカルさんもこんばんは。そう、そういえばそのぽいぽいさんが来ていただいたので思い出しましたけど、そのね、なんだろう、そう、今日はバニーの日なので、その、何でしたっけ、ムキムキ筋肉バニーと、にしようかなとかって思ったりしたんですけど、それ、どっちにしようか迷ったんですけど、さすがにね、あまりにもお見苦しいかなと思ってですね、正月の時の衣装を、使わせていただきました。アリスちゃんはどこにっていうことなんですが、そうなんです。今日ね、ちょっとレイブンズナイトプチ放送にした理由がですね、アリスさんがちょっとね、諸事情で、お休みっていうことなのかな？はい。今日は難しいかなっていう。で、ね、ひょっとしたらいけるかもみたいな感じの、いけるかもっていうのもあったんかもしれないんで、一応サムネにはアリスさんの画像も、入れてはいたんですが、そう、今日はですね、ちょっとアリスさんは多分来られないかなって思います。はい。まあ、一応ね、事前に連絡いただいてましたので、放送開始前に一応ね、やってますよぐらいの連絡は入れさせてはいただきましたが、そう、ちょっといろいろとね、大変らしいです。はい。まあ、詳細に関しましては、ちょっと私の方からは、まあ、細かいところまで私も実を言うと知らないんですけど、ね、おうちのことが大変らしいので、今日はですね、ひょっとしたら、まあ、来ない感じなのかなって思います。はい、というわけでですね、そのアリスさん期待していただいた方、誠に申し訳ございません。お、ルイユーサユナさん、こんばんは、毎度でございます。レイブンズナイトプチなのに0時まで放送するのですね、全然プチじゃない。あ、ちょっと待って。いや、0時まで放送しないですよ。え、どっかで、俺ちょっと、時間、タイムスケジュールなんか間違えて書いてたかな。掲示板、一応2時間枠です、みたいなことは消してたような気がするんですけど。お、ルユーサユナさん、こんばんは、毎度でございます。そう、今日はですね、タイムスケジュールが、本当だ！タイムスケジュールが0時までになってる！慌てるな、落ち着くんだ。よし、タイムスケジュールを消そう。よし、これでどうだ？これでいいだろう。適当でございます。まあ、タイムスケジュール消したところがちょっと寂しいので、なんか適当に、なんか置いとこうか。タイムスケジュール消したところがちょっと寂しいので、適当な画像を置いときましょうかね。うん。適当。お、エルデンやるか。いいですね。いいんじゃないですか。そう。今日ね、まあ、その、何でしたっけ。いろいろとね、皆さんにその、近況報告ということが、報告したいこととかがございまして、泉さんが早速、おいっこちゃんのいちごアイスをくすねて食べているのに、懺悔告白できないじゃないか。そう、今日はね、アリスさんお休みなんでね、懺悔告白できません。誠に申し訳ございません。はい。そう、今日ね、ちょっと皆様に報告する前に、まあ一応ね、開始の挨拶しときましょうか。まあ雑な、なんか今日は落ち着いた感じの BGM を流しながら。はい、証拠隠滅だ。証拠隠滅。はい。というわけでですね、よいしょ。はい、 皆さんこんにちはこんばんは、マイドッス、レイブンズナイトプチのお時間でございます。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信するというのがフランの配信コンセプトではございますが、今日はですね、プチ放送ということでですね、まあ、短い時間ではございますが、近況報告とかを含めてですね、皆様にいろいろと、雑談な番組みたいな感じにしようかなって思ったりしておりますんでね、よろしく何卒よろしくお願いいたします。そう、まあ、先ほどね、何でしたっけ、エルデンやるかっていうねコメントもいただいてるんですけど、その私ね、実を言うとフロムゲー信者でございまして、まあ、フロムゲー信者というか、もともとアーマードコア信者だったんですけどね。そう、アーマードコア6がもう今月出るじゃないですか。お、椿さん、椿を作るんだよ。10時間勤務終わらせてきました。うおー、10時間はお疲れ様でございます。10時間はやばいね。ねぎらいの言葉を、お送りしたいと思います。いやー、ほんとね、無理しないでください、無理しないでください。はい、 NN さんもこんばんは、始まった、こんばんは、始まっておりますよ。さくらさんも毎度でございます。篠森千佳さんも改めましてこんばんは、どうもこんばんは。そうそうそう、あの椿ちゃん、椿を作るんだよという話ではございますけど、一応ね、今制作中の V ロイドの衣装が終わると手が空く可能性があります。はい、で、何だったかな。そう、アーマードコア6が、何の音だ、どんどん言ってる、びっくりした、何の音だ。はい、というわけでですね、なんか1階からどんどんどんって激しい音が聞こえてたんですけど、そう、今月ね、アーマードコア6が出るじゃないですか。そう、アーマードコア6が出るのでですね、まあ、それに先駆けて、私、アーマードコア5と VD ガチ勢だったんですよ。そう、アーマードコア5、アーマードコア VD ガチ勢だったので、そいつのね、振り返り配信的なものをやろうかなと思ったんですが、私、アーマードコア5、Xbox でプレイしてたんですよ。で、いざね、実際やろうとしたら、Xbox がレッドリングで動かなくなってる、なんです。はい。レッドリングで動かない。Xbox 全く動かない。っていうことでですね。いやー、びっくりしました。はい。そう、Xbox が動かなかったんです。で、まあ、中身見るとね、なんか CPU エラーだったんで、まあ、どうせ CPU のグリスが固まってんだろうみたいな感じで、Xbox の中を開封しました。はい。アーマードコアは世界ランキング何位だったんですか？どうなんでしょう？そう、アーマードコアは世界ランクという意味では、どういうところか微妙だったんですけどね。アーマードコア5では、なんか何でしたっけ？領地戦みたいなのがあってですね。世界のマップにこういくつか領地があってですね。で、そこをその占有してるチームは、画面上にその旗が乗るみたいな感じの、自分らのチームの旗が乗るみたいな感じのがあったんですけど、まあ、そのいわゆるね、領地戦での、うちらのチーム、その領地戦では、常に旗のマークが2個ぐらいは維持してるような、結構常連の、そう、その地域でトップにならないと、マークが出ないみたいな感じのね。領地戦、地図上にね、我々のチームの旗のマークが常に立ってるぐらい、ガチぞ、夜通しガチでやってました。そう、結構ね、我々がいない間に襲われて領地が奪われるみたいなこともあったんで、そう、まあ、そういうのを含めてですね、結構、大変でした。でね、一応そう、世界ランクでトップってわけではないですけど、我々のチームは結構、なんでしたっけ、まあ、Xbox 界隈だと、もう誰しも知ってるような、チームでございました。ただね、そう、その当時の、通話しながら対戦してる映像が、残ってるんですよ。ニコニコ動画に。私が残してるわけじゃないんですけど、そう、残ってるんですが、いやー、今、その映像の音声を確認すると、あまりにもガチすぎてですね。ちょっと今の自分でもドン引きしてました。はい。 普通にののし、あの、チーム内でのそのののしり合いというか、そういうのが続いてるような、あまりにもそのガチなトーンでやっててですね、結構ね、いや、マジでね、あの、ガチトーンで、お前何してんねんみたいな感じのね、そう、そういうトーンでやってましたんで、いやー、怖いです。はい。怖いです。怖いもの見たさで、まあ、ね、そう、マジでガチでやってたんでね、ちょっとね、あれは、ね、今の自分が見ると低レベルだったです。はい。まあ、そんなね、やつが、そう、それをね、プレイするために Xbox 修理しました。もう中開けたんですよ、Xbox なんかね、レッドリングになってるからって言ってですね。で、中開けたらですね、これちょっと、ちょっと中の画像、これ、中のそのね、画像ちょっと見てください、これ。はい。これね、わかると思う、わかる。右の方のコンデンサー、なんか黒ずんでると思うんですけど、これなんかね、コンデンサーがこうパンパンになって液漏れしてたんですよ、これ。これね。いやー、これね、どうしようもないじゃないですか。そう、まあ、こういうね、その電解コンデンサーっていう、まあ、その、自作 PC とかをやってる人なら、よくわかるんですけど、これってね、正常な場合、この、てっぺんの部分が、なんか平面になってるんですけど、その、それがね、劣化すると、安全弁っていうことでですね、その中に液体が入ってるんですけど、その液体が、爆発しないように、その、安全弁が開いて、開くように設計されてるんです。なのでね、もうこの黒くなってるこの状態、もうこれね、この4つのコンデンサー死んでます。はい。死んでます。そう、自作 PC をやってたら、もうこれね、コンデンサーの寿命でございます。まあそんな感じでですね、そう、いや、割れてるやんっていうことでですね、そう、割れてたんです。割れてました。なので、私、いろいろと調べてですね、その新しい、コンデンサーを買ってきてですね、中を、綺麗、中をね、直しました。はい、劇的ビフォーアフターではございませんけど、劇的ビフォーアフターではございませんけどね、これちょっと、はい、よいしょ。そう、こんな感じに、綺麗になりました。はい、綺麗に、この下側もね、右側も含めて、これ見ていただいたらわかるんですけどね、この、もう黒ずんでて、べっこべこに、べこべこになってた、黒いやつが、綺麗に、はい。ね、新しいやつに交換しました。まあ、下側もですね、その真ん中、下3つ並んでるやつの真ん中もなんか左見たら膨れてると思うんですけどね、これも、新しいやつに交換しました。で、無事ね、そう、アーマードコア、アーマードコアじゃない、Xbox 復活しましたよ。テカテカになってます。テカテカになってます。綺麗になってます。はい。無事ね、その Xbox、360復活しました。そう、一応ね、この配信が、始まる前の1時間ぐらい、テストはしたんですが、無事、ね、動作もしましたし、で、なんだったっけ、配信できるような環境は整いました。ですです。そう、少し大きくバージョンアップしてる。あ、そう、そこ気づきましたか？ね、何でしたっけ？これと、このちっこいやつ、このコンデンサーと、同じ容量のやつを買ったんです。まあ、同じ仕様のやつね。そう、このコンデンサーってこう、いろいろと仕様があるんですけど、違うやつ、違う種類の買うと、使えなかったりするんで、同じ仕様のやつを買ったら、もともとついてるやつより長いやつが届いたんです、なんか。まあでも、中の仕様を確認するとね、一緒だったんで、なんだったっけ、よいしょ。ほっほっほ。よいしょ。この、なんだったっけ、この容量とかね。容量とか耐熱温度とか、そう、ボルト数とか、そういったのは全部一緒だったんです。スペック全部一緒だったんですけど、なぜかでかいやつが届いてですね。まあ、太さが変わらなくてよかったです。背が高くはなってますけど、太さ変わってなくてよかったです。そう、改良されてないです。容量とか、ボルテージとか、仕様は全く一緒です。はい。仕様は一緒ですけど、まあ、ね。 おそらく逆に言ったらこの Xbox にもともとついてるやつはね、背が低かったんでコスト削減してるのかなって思ったりもしましたけどね。そう、大きくてもちゃんと同じところに、そう、太さが変わってたらね、多分はまらなかったと思うんですよ。なのでね、一応ね、そのコンデンサーのこの何でしたっけ、太さ、うん、太さはね一緒であることは確認して購入したんですが、まさか高さがね、はい、お、コメントで大きいと頭がぶつかって蓋が閉まらなくなったり、あ、その可能性も考えられましたが、一応ね蓋と干渉するとこはギリなかったです。蓋と干渉するところはギリなかったのと、あとねあれだ、もう何でしたっけ、アーマードコア6が出る前に5をつなぎでやるぐらいの予定だったので、もうね、横っ腹開けっぱなしの状態です。蓋開けたまんまです。Xbox、 はいね、蓋開けたまんまになってます。ですんでね、別に問題はないかなとは思いますけどね。ですです。そうですんでね、ならとりあえず良かったということではございますが、そう、アーマードコア5ね。でね、セーブデータなんと残ってたんですよ。そう、Xbox、私、セーブデータ自体はその USB のメモリーに保存してたんですけど、セーブデータが残っててですね。で、まあ、その Xbox、アーマードコア5の実況を新たに始めるにあたってですね、最初からやろうかなって思ってたんですが、そのセーブデータ見てみるとね、そう、私が当時使ってた、機体 AC がそのまま残っててですね、そいつがまたこれでもかってほど痛 AC だったんです。痛い。ま、アーマードコアのロボットって AC って呼ばれるんですけど、アーマードコア略して AC って、それがね、デカールとかペイントとかでもう痛いわ痛いわみたいなね。これね、AC の配信するときに皆様にお見せできるかなって思ってたんですけど、そう、配信する、ゲームが出てきたっていうことではございますが、その、板 AC が残ってたので、もうせっかくなので、その板 AC でプレイするしかないやんって話でございます。いやー、でもね、なんだろう。そう、私緑が好きなのでね、全身緑の機体に、デカールとか色々エンブレムとか貼り付けれるんですけど、その、何でしたっけ、初音ミクのエンブレムが2箇所に、鉄器って漢字で書かれてるやつが1箇所に、で、当時ね、多分流行ってたのが魔法少女マドカマギカだったかな？そう、魔法少女マドカマギカの、髪の毛の赤い子、アンコちゃんって言われてる京子ちゃんですね、の、デカールが全面にドーンって貼ってあるっていうね。いやー、これ、いたしゃなるのいた AC だなーって思ってですね。そう、5はガレージでエンブレムやデカールをやるゲームって言われてましたね。そうそうそうそうそう。そう、ね、完成度の高い、痛い AC が、出来上がっておりますので、まあ、それでもうやる方がいいんじゃねえのみたいなね。別にデータを初期化しなくても、ミッション1からプレイできますからね。そう、何でしたっけ、戦ってる相手にもこの機体見たことあるとかになったら熱いですけど、いや、ね、何でしたっけ、ある意味恐怖の対象でした。そう、言ったらさっき説明したように、何でしたっけ、世界でも常に、通常マップ上に常にね、旗が立ってるような、上位クラン、上位チームかな？上位チームの、重量二脚使いみたいな感じでさ、緑の、ド派手な緑の機体っていうことで、結構ね、認識はされてました。あ、こいつおるみたいな感じのね。そう、私基本的には迷彩色なんかも金繰りつけて捨てたの緑色のね、機体に乗ることが非常にド派手な緑色の機体に乗ることが多くてですね、まあ、これ何でしたっけ、アーマードコアに限らず、そのアーマードコアより前にやってた鉄器ってゲーム、鉄器対戦っていうゲームがあるんですけど、それでも恐怖の対象ってほどではないですけど、やばいやつおるみたいな感じのね、なったっていうのはあるそうです。そう、私の顔が見えた瞬間に相手側のチームはおつやモードになるとか、そういう話を噂で耳にしたことがあります。そう、動画探してたら映っていたりして、映ってますよ、もちろん映ってます。 はい、その登場シーンあるんですけど、一匹だけね、なんかね、色のおかしい機体がいたりします。ちょっと待ってね、なんかね、以前ね、ツイッターで投稿したことがあるんですよ。よいしょよいしょ、どれだったっけな、よ、ACV の、どれだ、よっ、確かね、ちょっと待ってね、投稿した画像一覧表示できるやつどっかサイトなかったっけ、これか、これだよ、これで、画像一覧、ツイッター画像一覧よ、違うね、どこだったっけ、そう、なんか30分以内に決着がつく、お、もう最近のね、その何でしたっけ、エルデンリングの対人界隈は早期決着が早いですね、もうスキルぶっぱげになってたような、そんな感じのね、になりつつあるんですが、そう、ちょっと待ってくださいね、画像一覧表示、一覧表示、いつ頃慣れ出したかな、よっ、これか。よっ。せい。お。あれ？どこだったっけ？私のツイッターで過去、投稿したことがあるんですが、そういう場合はデスクトップに戻りましょう。よいしょ。デスクトップの、どこだったっけな、よっ、よいしょ、画像検索出てこねえな、うーん、あったありました、ありました、これね、当時のその登場時のね、なんか機体紹介みたいなのがこう一瞬だけ映るって感じの、ワンシーンではあるんですが、これね、はい、そう、チーム紹介、チームのエンブレムが出て、その誰がいるかっていうのがですね、表示されるっていうところなんですが、これね、左のところに、緑のやつが映ってると思います。そう、他の人はこう結構黒目の機体だったりするんですけども、こんなレベルでですね、緑のド派手な機体が映っております。これちょっと遠目のやつなんで、まあ、実際の動画のうちを一部だけカットした感じだったりするんですけどね。そうですんで、でチームエンブレムと、各プレイヤーのエンブレムが表示されてみたいな感じの、最初にそのメンバー、お互い顔見せ、こういう一瞬その顔見せみたいなのがあって戦闘が始まるみたいな感じのやつですね。これちょっとちっこいんで、見えないですけど、これが私の、拡大したらね、結構いろいろと張りたくってる、痛い AC になってたりしております。まあ、これはですね、アーマードコアに関しましては、今週のね、土曜日ぐらいに、配信しようと思っておりますんでね、ぜひそちら楽しみにしておいてください。そう。でね、あとはあれですね、あれが届きました。ついに私、グラフィックボードが届きました。これ、でけえ、画像でけえ、バチクソ画像がでかかった。しかも縦になってるし、縦になってます画像が。まあいいや。はい、というわけでですね、めっちゃ縦になってますけど。 G-Force、グラボ、新しいグラボ届きました。イエーイ。これもね、今日取り付ける予定だったんですけど、その Xbox の修理に必死になっておりまして、今日取り付ける暇がなかったです。明日やろうかなって思っております。4090なんか買いませんよ。あの電源持たないですからね。はい、4060。これが、届きました。まあ、消費電力少なめなのとね、コスパ重視で、まああんまりね、うん、評判は良くないですけど、そう、パリットってことはパソコン工房なら正解でございます。はい。まあでもパリットって、今、あの、パソコン工房さんでも、で、が結構ね、1000倍で扱ってたりしてるんですが、まあ某私、何でしたっけ、昔99の電気のところに、勤めてたりしてたんですけど、その当時ね、99さんでも、パリットって扱ってたりしてたんですよ。実を言うとね。なので、中身自体がね、うん、ほぼほぼ純正みたいなもんなんですけどね。そう、今はあの、パソコン工房独占になっております。パリットさんはね、今はパソコン工房独占、ほぼほぼ独占になってるんですが、そう、当時って言ったんやかな？私が勤めてた時代は、一応そのパリットさんも、OEM。まあ、何でしたっけ？日本のその代理店から、購入することはできてました。はい。店に実際並んでました。ただ、パリットね、その当時は、売れなかったです。そう。パリットって、パソコン工房が今独占でやってて、他のメーカーに比べて、このね、一回りやすかったりして、非常にコストパフォーマンスいいじゃないですか。ただ、某99の電気で扱ってた時は、代理店を通してたので、他のグラボメーカーとそんなに変わらなかったんですよ。そう、他のそのリテール系を作ってるメーカーと金額があんまり変わらなくて、まあ、そうなると、ちょっと売れないよねってなったりする感じですね。のがあった感じでございます。そう、パリットさんはね、もともと、何でしたっけ、純正に忠実に作ってるような、メーカーでございまして、ね、非常にコストパフォーマンスには優れ、今だともうコストパフォーマンスに非常に優れた、ブランドではないのかなって思います。まあ、ちなみに中身開けたらグラボ以外何にも入ってませんでした。マジで何にも入ってませんでした。びっくりしました。はい。通常、なんか昔のね、そのグラフィックボードとかを買うと、いろいろとね、その変換アダプターとか、電源ケーブルとか、あとその取説とか、あと何でしたっけ、インストール用の CD とかが入ってたりするんですけど、全く何も入ってなかったです。干渉剤にグラボ、干渉剤に、静電気防止シートでくるまれたグラボのみが入ってました。はあ、ここまで徹底的にコストダウンか、するか、ってね、思ってですね、ちょっと、びっくりではございます。はい、潔い。いや、その通りだと思います。まあ、実際、いらないっちゃいらないですけどね。まあ、ただね、一個だけね、ちょっと悲しい問題があったんですよ。そう、私のね、メインモニターもそうなんですけど、セカンドモニターがあまりにも古すぎてですね、メインモニターなんかディスプレイポートがついてない。で、サブモニターなんかもう昔ながらの DVI ポートだったので、最近のグラボ刺さらない、繋がらないんですよ。そう、最近のグラフィックボードについてるその映像の端子がね、ディスプレイポートと HDMI しかなくて、言うたらその昔のモニターと繋がらないんです、そのままだと。なので、その変換アダプター的なのを買ってですね。いやー、余計な出費でしたね、ほんと。皆さんもね、気をつけてくださいよ。最近の、時代が進むとね、昔の周辺機器とかそういったもの全く繋がらないっていうケース出てきます。はい。そう、今はその HDMI 1ディスプレイポートさんがほとんどだな。そうなんです、そうなんです。そうなんです。で、私、メインモニターは HDMI で、サブモニター1が、DVI なんです。で、サブモニター2なんかは、それこそ何でしたっけ？あれ、D サブの15ピンなんですよね。DVI ついてるのかな、あれ。そう、だからサブモニター2は、本体の VGA の部分を活かして、そっちで繋がってるみたいな感じのね。結構特殊な繋ぎ方をしてるんですが、うん。なので、まあそんな感じで、ね、 今後もやっていこうかなって思ったりしております。まあ明日ねちょっとね自分のメイン PC に取り付けてみてね、動作確認を行ってって感じですね。あ、そういや昔修理に出した大型の CRT ディスプレイどうなったの、引き取ったってことではございますか。あ、そうありましたね確か。もしおっとちょっと待ってなんだびっくりした。ちょっと出ます。はい、こんばんは、毎度でございます。おっとよいしょ。ちょっと待って。ほい。よいしょ。はい、びっくりした。一応、アリスさんからかなと思うんですけど、どっちの連絡だろう。ね、緊急連絡、ひょっとしたら、なんか別のあれなのかもしれません。まあちょっとね、そう、今日はアリスさんはどうなるかわかんなかったっていうことでですね、一応、なんか別の連絡なのかもしれませんが、そう、そういうことでございます。あ、そう。で、昔に修理に出していた大型 CRT ディスプレイに関しましては、あれはね、もう部品がなくて直せないっていうことで、そのメーカーさんというかもその修理屋さんに、修理に出してるところでもう送り返してもらわずにそっちに引き取ってもらいました。はい。もうそちらで引き取ってもらいました。もう今だと骨董品のね、CRT ディスプレイ。いやあったらあったで邪魔すぎたでしょうね、今は。引き取ってもらって正直良かったのではないかなって思います。はい。まあ、そんな感じのね、そう、モニター、私が使ってるモニターがね、地天使ケルミムさん、ニコニコココ、ありがとうございます。今日のプチ放送ではございますが、本当にありがとうございました。はい、いけますよ。ちょっと待ってね。はい、LINE の方で、あ、アリスさんがちょっと LINE でっていうことで、ちょっとだけ待ってくださいね。よっ。サウンド周りを、はい。あれ。はい、というわけでですね、あ、アリスさん、やっぱりちょっと難しそうですね。はい、部品欠品で直せなかった。そう、部品がね、なくて直せなかったので、まあ、ね、送り返してもらってもどうしようもなかったんで、まあ、ほんならもうそのまま処分してくださいって言ったら、まあ、そちらのメーカーというか、こっちのね、そのブラウン管を扱ってるの修理業者さん、まあ、なんかそういうルートがあるみたいでして、うん、そのまま処分に、回してもらったって感じです。なのでね、まあ今は、ちゃん液晶モニターを使ってたりしてるんですけど、いや、でもモニターも進化しましたね。その当時は、その FPS とかゲームをやるならブラウン管って言われてた時代がまだあったんですが、今でこそね、液晶モニターの何でしたっけ、周波数がものすごく上がってからは、まあ、一番いいのは、液晶モニターみたいな感じになってはきましたけどね。はい、地点試験無残にごにごくありがとうございます。本当にありがとうございますやで。はい、お、送料もすごかったです。のもうね、何千円って取られましたね確か。え、だってあれ何キロのやつだったっけ。CRT ディスプレイで21インチとかでしたよ。そう。24キロとかあったはず、多分。ね。あ、違うわ。35キロだ。
何が？
あ、びっくりしたー。お、こんばんは、毎度でございます。
何が35
キロ？びっくりした。ちょっと、ボリューム調整します。大丈夫です。35キロというのは、私が修理に出してた CRT ディスプレイでございます。
え、でかくない？
ブラウン管の、ブラウン管の、
でかくない？
35 インチじゃない、21インチの、CRT ディスプレイです。
うん。
で、それが、なんと、35キロだったって。送料がクソ高いっていうんでですね。
うわ、
ちょっとあやとアリスさんのボリュームを若干絞りますね。お待ちくださいね。
すみませんね。
あ、大丈夫です、大丈夫です。で、ちょっと待ってね。よいしょ。これを、ぴょこ、アリスさんぴょこぴょこぴょこに。はい、うさぎさんがぴょこぴょこするようにしました。
でも、そんなに入れないかも。
あ、そうそうそう。まあまあ、無理はしないでください。なんか、いろいろと、お忙しそうなので。そういえば、何でしたっけ泉さんが、うちのおいっ子ちゃんよりも CRT ディスプレイの方が重いって。そりゃね。
あれだよ。おいっ子ちゃんはなんか、泉さんにいろんなものを飲まれて減ってるんだよ、体重。
なるほどね。泉さんがおいっ子ちゃんのその体重管理をしてるわけですね。
体重管理されちゃってるんだよ、やばいな、もう。
ね、どうやら、アンドラスさんの鼓膜をアリスさんが破壊してしまったみたいです。
あ、すいません。すいません。
あ、でもね、VTuber さんの。
後で、縫っておきますから。
鼓膜の、アリスさんが、アンドラスさんの鼓膜を縫ってくれる、それはいい。
ちょっと怖いね。
鼓膜の予備を用意、差し上げるんじゃないんですね。
鼓膜の予備か。鼓膜の予備です。鼓膜の予備か。何がいいかな。
そう、
あれかな。
はい。
何か水まんじゅうか何かの包んでるビニールのよこうなんか、
はいはいはい、
紙ペラみたいなので鼓膜。
なるほど。確かにそれは予備にもなりそうではございますけどね。ああ、コメントでね、CRT モニターは重かったな。ああ、やっぱりわかる人はわかるんですね。昔は反応速度の関係で、激しいゲーム、動きの激しいゲームなら CRT って時代ありました。そうなんですよね。今はもう液晶モニターでも、何でしたっけ、周波数がすっごい高いやつだったらめちゃめちゃキビキビ動きますから、昔の液晶モニターは反応速度が20から30ミリセコンド、CRT モニターの反応速度は 0.1 ミリセコンド以下、みたいな感じね。はい。アンドラさんが大丈夫、冷蔵庫に鼓膜あるから、だそうです。まあ、鼓膜の、
ちょっと生々しいじゃん。
鼓膜の予備を用意するのは、ね、VTuber のリスナーさんのたしなみな部分もあったりしますけど。
たしなみなのか。
そう。そういえば、今日、アリスさん、うさぎちゃんの人形姿ではございますけど、今日もね、実を言うとバニーの日なので。
あ、そうなの？
そうそうそう。8の2でバニーの日らしいですよ。
な
ので、ちょうどね、タイミング良かったのかなって。私、なんだったっけ。今日は正月に使った衣装。今年はね、バニーの日専用の衣装を用意しなくて楽だなって思いました。
え、どういうこと？
え、ほら。
バニーがある？
今年はさ、うさぎ年じゃないですか。
うん、うん。
そう、なので、うさぎ年なので、そのバニーの
日。もう衣装がある
か。そうそう、バニーの日の衣装があるんですよ、すでに。まあ私
バニーガールじゃないんだ。
バニーガールじゃないです。バニーの日なので。
バニーガールの格好すればよかったのに。
うわ、ちょっと待って、例のムキムキバニーガール出さなきゃいけない
んです。そうだよ。
いや、あれね、今日それ出そうかとものすごい戸惑ってたんですけど。
うん。
さすがにね、アリスさんがいない場で、皆様のお目汚しをしすぎるのではないかなと思ってですね。
うん、
ほら、アリスさんが、いたら、俺がお見汚しつつも、アリスさんで癒されるれるじゃないですか。癒せれるじゃないですか。
いやいやいや、そんなことはないと。
ね。まあ、その、ムキムキ、バニー、ね、希望が、見たいなって希望があれば、ちょっと着替えてこようかなとは思いますけど、ね。そんな需要あってたまるかって。
あればとか、もったいぶってんの
よ。いやいや、そんな需要はないかなって思ってですね。はい。ですです。で、まあ、何でしたっけ？さっきまで何の話をしてたかっていうと、その Xbox の修理しましたよってことと、その新しいグラフィックボードを買ったんはいいものの、うん、モニターの、接続端子が最近、私が使ってるモニターのが昔すぎて、変換アダプターをかまさないと接続できないって言って余計な出費がかかったっていう話をしてました。はい、うさぎは多山なので、エロいというイメージがあり、それが元ネタでバニーガールが生まれたらしい。ほうほうほう。まあ、でもあれですよね、そのウサギ自体が年中発情期みたいな話をよく聞きますから、それが元ネタ、いや、多分ね、それだけじゃないとは思いますけどね。単純にね、昔から獣耳信者っていうのは多分いたんではないかなと思いますけど、実際そのバニーガールの発祥、こういう時は、 AI さーん。
お、
AI さんに、聞いてみたいと思います。
もはや Google 先生ではなく AI さん。
バニーガールの、発祥を教えてください。さあさあ、というわけでですね、ほうほうほう、あ、来ました来ました来ました、ほうほうほう、あ、結構結構いろいろと情報が、うわ、めっちゃ情報出てきた。長い長い、出てきた、出てきました、というわけで紹介してみたいと思います。マニーガールは、この情報はね、AI さんに答えていただいたものなので、正確な情報ではない可能性もございます。あらかじめご了承くださいませ。はい、マニーガールは1950年代にアメリカ合衆国で生まれたエンターテインメント文化の一部だそうです。バニーガールの起源は1953年に、ヒュー・ヘフナーによって設立されたプレイボーイ誌に遡ります。プレイボーイ誌は当初から大胆なコンテンツと美しい女性モデルを特集していたことで知られており、バニーガールはその一環として登場しました。バニーガールはセクシーなバディースーツ、かっこうさぎ耳の耳と尻尾が特徴的な衣装を身につけた美しい女性たちを指します。彼女たちはプレイボーイクラブなどと呼ばれる、ヘフナーが設立したナイトクラブでウェイトレスやホステスとして働き、お客さんにサービスを提供しました。バニーガールは当初プレイボーイクラブの象徴として知られるようになり、セクシーで華やかなイメージで多くの人々に認知されました。その後、バニーガールの衣装やイメージはエンターテインメント業界に広がり、映画やテレビドラマ、コスプレなどでも見られるようになりました。バニーガールはアメリカンポップカルチャーにおける一つの象徴的なアイコンとして世界中で広く知られるようになりました。だそうです。
なるほど。
そう、AI さんのね、正解率は大体 70% ぐらいらしいですよ。
すごいね。
うん、ね、嘘だと言ってよバニー。いや、嘘、それはバーニーですね。ポケットの中の戦争のネタではございますが、はい、まあそんな感じでですね、これでもちょっと今ので気になったんですけど、嘘だと言ってよバーニー、バーニーってバーニー、バーニーにという、ネットミームぽいのがあるのですが、元ネタは何ですか？違うぞこれ。
え？
違うぞ。
何？何？
これ。もう嘘だと言ってよバーニーはもともとアニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、あの花の作品から発生したネットミームで、嘘だろね、
え、
あの花のネットミームじゃないですよこれは。え、これ嘘だと言ってよバーニーは、あの花でも出たんか。
いや、わかんないです。
もともとね、機動戦士ガンダム00080かななんですが、ポケットの中の戦争での、名台詞らしいでございますけどね、うん、嘘だと言ってよバーニーは。これ、うん、適当だなー、チャットさん、チャット GPT さん。だそうです。はい、ミームになってるのかもしれませんね。だからその、ほら、結構さ、いろんな作品の名言とかが別の作品の中で言われたりすることあるじゃないですか。
うん。
よくあるのがその銀魂とかね。
うんうん。
銀魂とかがね、他のジャンプネタのパロったことをよくやったりするじゃないですか。
うん。
で、そっちで学習しちゃってるっていうケースもあるかもしれないですね。
うん。うん、ああ、なるほど。
ですです。そう、バーナード・ワイズマンですね、バーニー。まあ、ちなみに何でしたっけ、その、ポケットの中の戦争に出てくる、そのバーナード・ワイズマン、まあ、バーニー、通称バーニーって呼ばれてる、兵士、まあ、キャラクターがいるんですけど、スーパーロボット対戦のせいで、ザクマニアと思われてます。はい。もともとはただのザクのパイロットなんですが、スパロボでね、 こうザクマニアっぽい発言をしてしまったがためになぜかザクマニア扱いされてるっていうね。そういう何でしたっけ、スパロボのせいで何でしたっけ、変な印象を受けてしまったキャラ、変な原作では言ってないセリフとかね、原作ではないキャラ設定とかが付けられたものっていうのは、まあ、結構あったりはしますけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、そう、ですです。まあ、そんな感じで、なんかでもそういうね、そのミームから派生したミームっていうのは結構ありますからね。その、何でしたっけ、アーマードコアが、発売されるんですけどね、体が闘争を求めるっていうネタ、これもともとアーマードコアのネタだったんですけど、それね、アーマードコアを知らなくても体が闘争を求めてるとかっていう話はね、耳にする人っていうのはやっぱりよくいたらしいですよね。はい。
うん。
そう、パクパクですわ。あ、パクパクですわ。は、私はちょっと最近はね、何でしたっけ、ナロー小説の方がトップに来るんですけど、そう、これ、何でしたっけ、パクパクですわに関しては、実際の元々ネタは、どれなんだろうね。お、黒剣のマクさん、こんばんは、毎度でございます。
こんばんはです
。ですです。まあ、そういうことでですね、その、元ネタみたいな感じのがね、結構やっぱり、なったりはするみたいですね。
あ、でもなんか、それ聞くとちょっと思い出したのが、うん、
はいはいはい。
よろしいならば戦争だっていうじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい。
あれってほら、ヘルシングの、
はい。
称賛の言葉じゃないですか。
そうですね。うん、クリーン。
だけど、称賛を知らない人がいっぱいいて、
そうですね。
ヘルシングを進めて、
はい。
称賛のセリフのところ、
うん。
の、まあ、ある、私は戦争が好きだって。
そうそうそう、有名ですよね。
そう、あそこで。全文載せてたホームページがあったから見せたら、はい、なんかちょっと読んでみるって言って、
はいはいはい。これでも実際はその何でしたっけ、よろしいならば戦争だですけど、戦争の部分は実際クリークって言ってるんですよね。よろしいならばクリークだってね。だからその何でしたっけ、その兵士たちもクリーククリーククリークみたいな感じの、
うん、
あれを入れたりするって感じですね。そう、これね、有名な調査ではございますけど、これね、うん、意外とさ、
うん、
調査の顔だけが映ってたりすることで、なんか調査がそのスラッとした大佐的な、キャラかなって思われてるイメージもあったりするんですけど、うん、結構あの調査、メタボな調査なんですよね。体型。
え？
え、いや、だから何でしたっけ、ネットミームとかで開いた場合、その、顔のアップの画像とかが、一緒に、うんうん、肩より上みたいな感じで、表現されてたりするんで、意外と、なんだろう、ガチムチ系の、かっこよい系の、キャラに思われてる。あと、腕をね、前で、肘と肘がくっつきそうなポーズになってたりすることが多いんですけど、結構ね、この少佐自体、なんだろう、メタボキャラなんですよ。ちょっと、大きい、デブって表現はおかしいかもしれないですけど、ね。
うん、
そういう、スラッとした、系にも、スラッとしてるというか、筋肉質系にも、イメージ、通ずる部分があるかもしれないですけど、まあ、その辺もね、ちょっとイランドネットミームがあるのかなって感じでございます。
うん、
ね、おはい、黒剣のマークさんが、エチャルさんのダックス3配信に侵入するために作りかけのデータを最後まで進めて、どこでも侵入できるようにしました。お、黒剣のマークさん、さすがでございます。今週の日曜日、ダックス3、またやる予定でございますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そう、今週末はね、そう、アンドラスさんにも言われたんですけど、なんかね、そう、 配信するゲームがまた増えて、さあお前の罪、罪を数えろって、罪の罪は罪ゲーの罪ね。
うわ、恐ろしい。
おとついクラフトピアがアップデートがあって新エリアに行けるようになったんですよ。
クラフトピア？
クラフトピアのアップデートが8月1日にありまして、
うん、
新しい時代とか新エリアとかが実装されたんですが、
うん、
私アリスさんと一緒に配信した次の配信以降クラフトピアの配信できてないんですよ。
うんうん。
ね。でそんなことやってたら、それよりちょっと前の日に、エルデンリングのね、アップデートがありまして、
うん、
そのエルデンリングのアップデートの、検証とかをはじめとして、こう結構、いろいろと、ね、エルデンリング配信結構メインでやってたので、クラフトピアできてないですし、そう。いやー、やることが多い。ちなみに、何でしたっけ？先週の土日、私地獄でしたからね。地獄というか、まあ、私自身楽しんでやってたんですけど、先週の土曜日かな？そう、土曜日29日、もちろん、土日なので、お昼間はね、うどん製の方々にうどんを配るお仕事があるんですが、その後にね、日曜日に、まあ私の、その VTuber の娘ちゃん、立花岡ちゃんって方が、主催する Apex Legends のね、大会があったんですよ。大会が開催されてたんですよ。
うん、
で、前日にその大会の予行演習っていうか、まあスクリームっていうのがあってですね。で、なので、29日は、その大会の、スクリームに参加して、その後エルデンリングの、闘技場配信をして、で、30日の本番は、APEX の大会の本番の配信をして、その本番配信終わりでダークソウル3の配信をするというね、1日2回行動っていうのをやってました。いやー、あの時は、体力やばかったですね。そう、娘さんの、ぽいぽいさん、VTuber の娘さんでですね、立花岡ちゃんっていうね、方がいらっしゃるんです。で、彼女が、いろんな方を集った、APEX の、大会ですかね。プライベートマッチ、大会を開いたんですが、いや、そこのね、規模がやばいぐらいでかくなってるんですよ、最近。そう、大会自体は、そのエイペックスって、その、60人マックスなんですけど、3人1組の20チームみたいな感じなんですが、60人埋まりましたからね。
すごいね。
60人埋まって、しかもその参加者、まあ VTuber さんをはじめと、VTuber さんもそうですし、その、なんか、プロチーム、競技勢、プロチームの参加者とかまで来てですね、いやー、ね。そう、何でしたっけ？プロチームの、社長さんをやってる人も、さんが一人来て、で、別のゲーム、まあ、COD っていうね、FPS の別のゲームなんですけど、そのプロの方々ものチームも参加されて、みたいな感じでね。いやー、うん、で、さらに、何でしたっけ？本人のページだけじゃなくて、いわゆるその全員がどこにいるかっていうそのマップ視点の配信と、誰がどこで戦ってるかっていうそのマップ、全員のマップが見れる配信と、あとその紙視点って言われてるね、その実況解説用の配信とみたいな感じのが行われるっていう、もう完全にね、何でしたっけ、ストリーマー業界の本物の大会レベルの規模で行われてました。いやー、大きくなりましたね、彼女も。
すごいね。
すごいね。そう、んで、めちゃめちゃ大変そうでしたよ。その運営スタッフさんも、その3人ぐらいなんか、合計5人ぐらいかな、運営だけで。そう、その、やるメンバー、ちゃうわ。岡ちゃんのチームも、自分自身も出場してたから、出場メンバー3人に、運営スタッフが1人おって、で、撮影班が2人おって、みたいな感じの。い やー、やばいね。うん、やばいね。はい、そんなことを、頑張ってやっておりました。まあ、私の、活躍というか、結果、20チーム中、我々のチームは13位でしたけどね。13位に終わりましたが、まあまあまあ、ガチ勢がいっぱいいる中では結構楽しめたのではないかなって、思います。一応ね、アーカイブとかは、残ってたりしてますので、よかったら、まあ見に行ってください。ということで、はい。ああ、そう、エイペックスはね、エイペックスはね、難しいよ、あれ。あのゲーム。うん。いや、一時期は、結構バチクソ、バリバリにやってた時期もありましたが、ちょっと俺の肌には。
僕も入れてたっけ？
え？
僕も入れてたっけ？
Apex はインストール、アホみたいな容量ですぐ消したんちゃいましたっけ？
あー、そっか。そっかそっか。
そうそうそう。エーペックスはね、あれはちょっと俺の肌にはやっぱ合わないかなっていうのが、うん、ですです。はい、さくらさんがフォーザの持ってる車をかなり板車にしてたもんなっていうことですね。そう、あ、これだいぶ、コメント、遡ってるそう、さくらさんがエーペックスはちょっとかじったけど私は無理だったっていうことですね。そう、アリスさん、アリスさん。
はい。
アーマードコア、てか、何でしたっけ、Xbox が復活しまして、
うん。
無事さ、アーマードコア5ができるようになったんですけど、
うん。
当時使ってた機体があまりにも板 AC すぎてですね。板車ならぬ板 AC すぎてですね。そう、最初からセーブデータ消して最初からやろうかなって思ったんですけど、もうそこまで板 AC になってたらその板 AC のままやった方がいいんじゃないかなって思ってですね。
待ってね、僕ちょっと、はい、今お兄ちゃん降りてきちゃった。
お、了解了解了解。だからね、とりあえず一旦、ミュート、アリスさんミュートでございます。はい、そう、 COD の方がまだ良かったっていうことではございます。まあでもね、あれなんですよね、バトロワゲーって、まあ、1回死んだら終わりとか、あとその Apex 自体が結構FPS のゲームとしてはそのヒットポイントが高めのゲームなので、その上手い人とそうじゃない人との実力差っていうのは非常に出やすいゲームですね。そう、一発二発とかで死ぬようなゲームとかだったら、言ったらそのジャイアントキリング、まあ下手って表現はおかしいかな、あんまり慣れてない方が上級者も運よく一発二発たまたま当たって倒せるっていうことがあったりするんですけど、 Apex っていうのはそういう現象が非常に起こりにくい。ただしバトロワというゲームの関係上、その結構ね、逃げ残って最後まで生き残って運よく勝利できるみたいなことっていうのもやっぱまあまああるんですよ。だから勝利体験っていうのも意外と Apex もしやすいゲームだったりするので、まあ、そういう意味ではね、非常に人気があるのではないかなっていう、ゲームだとは思います。私はどちらかと言ったらね、死んでも蘇って万歳突撃する、感じのね、のが結構好きだったりするので、一回ダウンしたら、アバーっていうゲームよりは、もう死んでは生き返って、ヒャッハーみたいなゲームの方が、やっぱ私の肌には合ってる感じかな。まあでもね、なんだろうね、最近の、マウス、キーボードマウスで操作する FPS ですかね。そう、反射神経がやっぱりどうしてもね最近弱くなってるので、うん、なのでね、その辺ちょっとね、もうそろそろ私がプレイするゲームとしてはもう限界なのかなって思ってる今日この頃でございます。はい、万歳突撃ってまさにプラネットサイドだよな。まあそうかな、うん、そうなんですよね。バロラント、あ、バロラントか。バロラントは、バロラントもでも1ラウンドで考えたら1回やられたら次のラウンドまで時間待ちみたいな感じになるのかな。バロラントとか、あとなんだったかな。 そのもうサービス終了しますけど、その一応ね、ガンエボは私の肌に合ってました。ゲームとして、ゲームのない、ゲームとしては。だから、あの逆に言ったら、オーバーウォッチとかも、肌に合うのかなって思ったりもするんですが、そう、でもね、やる時間ないですね。やる時間ない。そう。ちなみにエルデンリングとかは非常に肌になっております。肌に合っております。まあ、エルデンリングは、あの FPS とかそういうゲーム系とは違って、いわゆるそのファンタジーものの剣と魔法の世界でね、あの、切り合うっていう、あのゲームは私もともと結構好きなジャンルだったんで、そういう意味ではね、あの、エルデンリング、ダークソウルシリーズっていうのは私の肌にめちゃめちゃ合ってるのではないかなって思います。はい。まあ、そんなわけでですね、今日はプチ放送でございますので、今から皆さんにコロッコロ試合をしてもらいたいと思います。
うん、ただいまでございます。
お帰りっす。さあ、コロコロタイムでございます。
ああ、YouTube 開いて、いけない。
お、お、明日の21時にプロジェクト F という FPS が出る。何それ、ちょっと気になりますね。ちょっとググってみましょう。プロジェクト F、ありがとうございます。プロジェクト F。 はい。なるほど。父の背中、剣気プロデュース、タクティカル FPS ゲームらしいですね。はははは。はなるほど。5対5のタクティカル、あー、5対5かー。もっと大規模なのが欲しいね。大規模な FPS とかで、その、何でしたっけ、誰しもがモブになるような FPS、あのゲームが私は好きなのでね。はい、バジトンプさん、もう23時か、ということではございます。はい、エアーマードカー6、リペアが早速エストビンと言われている件。はい、というわけでですね、コロコロタイム行ってみたいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。お、アリスさんも、YouTube で、なんだかな、準備が、アリスさんのコメントが確認できたら、コロコロタイム。
いや、僕、無理。
あ、無理か。了解でございます。うん、では、では、コメント、コロコロタイム、行ってみたいと思います。皆さん、準備はよろしいでしょうか。いきますよ。3、2、1、ポチッとな。さあ、バトロワコマンド入力しました。皆さんが画面から消えまして、上空から降ってきて戦闘スタートでございます。さあ、始まりました。東配信恒例のバトルヤムのお時間でございます。優勝された方には東配信で使える500分ずつがプレゼント。さあ、激しい戦いが繰り広げられております。さあ、今日優勝するのは誰か。バニーの日にふさわしい、日ではございますが、うさみみアバターはないですね。はい、というわけでですね、現在すでに半数ほどの戦闘不能者が出ております。さあ、残るはバジトンプーさん、ルユーサイウマさん、 NN さん、椿さん、ザカラさん。おっと、ここで椿さん戦闘不能、おっと、 NN さんにバックスタブを決めて、ただ反撃でルーサさん戦闘不能。 NN さんとザカラさんの一騎打ち。体力的にはザカラさんが結構多いが、ザカラさんが NN さんを下しました。今日の勝者はザカルさんでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
お、おめでとうございます。さあ、というわけで本日の勝者はザカルさんでございました。はい、というわけでエンディングでございます。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。以上ですね、今週末の、ざっと予定ではございますが、明日一応セブンデイズトゥーダイ無双やる予定です。で、あさって金曜日はエルデンリングで久しぶりにね、あの工場戦みたいなのやってみようかなって、金曜日ですけどね、工場戦やってみようかなって思っております。そして土曜日はですね、Xbox が復活しましたので、アーマードコア5の実況ですね、やろうかなと。で、日曜日は、ダークソウル3かな、やろうと思っております。そういえば、アリスさん。
はい。
あの、土曜日のアーマードコアとか、どう？見に来ない？
ん？
難しいかな。
わかんない。
そう、あの、何でしたっけ？そう、もう、あの、 ね、結構その何でしたっけ、ネットミームで使われてるような名言とかも聞ける。まあまあまあ、その実際にアーマードコアでよく、アーマードコアでよく使われてるというか、ネットミームになってる名言とかを、紹介する配信みたいにしようかなって思っておりますんでね。はい、AC ジャパンということでございますね。何だったっけ、そう、土曜日はアーマードコア5の、5をまずやってみようかなって思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、そう、明日新しいグラボが届いたんで、明日のセブンデイズトゥーダイ無双は、今までより快適になるのではないかなって思います。
おお、おお、よくなったの、グラボ、
グラフィックボードを、新しいの買いました。で、何でしたっけ、昨日届いたんですが、そのモニターのケーブル線がつながらないっていうことで、変換アダプターを買わないといけなくなって、で、変換アダプターが今日届いたんですが、今日 Xbox の修理を必死にやってまして、グラボを付け替える暇がなかったんで、です。で、今日はレイブンズナイトの配信なのでね、3D の性能を上げなくてもいいかなと思ったんで、そう、明日、セブンデイズ2ダイ無双からは、今までよりだいぶ快適になるのではないかなって思っております。アーマードコアジャパン、AC ジャパン、それは違うね。何時頃スタート予定なんですが、アーマードコアに関しましては多分ね、9時頃スタートにしようかなって思っております。9時スタートぐらいがね、ベストかなって思っております。土曜日の9時、ね、ゴールデンタイムにですね、アーマードコア5をぶち込もうかなって思っておりますんでね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。でですね、そうそうそう、来週はね、ゲストの方が来る予定でございます。そう、来週はね、ダンディーな方が、ご来場予定でございます。まあ、よかったらですね、そちらの情報も、小出しできると、後に出せると思いますので、Twitter のチェック、チャンネル登録、そちらもよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日は短い時間ではございますが、レイブンズナイトプチということでですね、この辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR と、
画面向かって右、うさぎのアリスでした。
この二人でお送りしました。また次の配信で。お会いしましょう。今日はこの辺で。 See you next time。 おやすみなさい。
また
ね。